放電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金放電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。金放電福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博士と
脇坂陽子です。
おはようございます。師走の足音が近づいてきました。師走という言葉はもともとお寺のお坊さんがお経をあげるために忙しく走り回ることから発したものらしいのですが、教会の牧師も忙しい時期に入りますね。
そうですね、クリスマスの準備に時間とエネルギーを費やす時期でもありますよね。牧師先生だけでなく信徒もそうですが、とても楽しい時間です。では福音の光、今朝のプログラムをご紹介いたしましょう。金放電の協力教会、日本フリーメソジスト教団桜井聖愛教会、大沢啓太牧師の聖書のお話をお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは日本フリーメソジスト教団桜井聖愛教会です。桜井聖愛教会は日本フリーメソジスト教団に所属するプロテスタント教会です。今年創立70周年を迎えます。もみじの名所であり美しい滝があることで知られる大阪府箕面市の静かな住宅地の中に立ち、中に入ると太陽の光がたくさん入ってくるきれいな礼拝堂を見ることができます。毎週日曜日の朝、その礼拝堂に人々が集まり、互いに挨拶を交わしながら天地万物を創造された神様に心を向け、共に礼拝を捧げます。大沢啓太牧師は明るく力強く聖書に忠実にメッセージを語ります。教会のホームページから動画で礼拝の様子をご覧いただけますので、ぜひチェックしてみてください。礼拝は毎週日曜日の朝10時30分から、関心のある方、お近くの方などどなたでもお気軽にお越しください。場所は阪急箕面線桜井駅から歩いて5分のところにあります。電話番号は072-721-4964、 072-721-4964。 住所は箕面市桜井 1-11-14。 皆様のお越しを心からお待ちしております。日本フリーメソジスト教団桜井聖愛教会をご紹介いたしました。それではこの教会の大沢啓太牧師の聖書のお話、暗闇に光が照らされるとき、お聞きください。
福音の光をお聞きの皆さん、おはようございます。桜井聖愛教会の牧師の大沢啓太です。11月も終わりに近づき、いよいよ今年も残すところあと1ヶ月ちょっととなりました。私が住んでいます大阪府箕面市というところは、11月終わりのこの時期に紅葉の見頃ということで多くの観光客が訪れます。年末に近づいてくると何かと気ぜわしくなりますが、その前に自然の豊かな恵みを味わってゆったりと過ごしてみるのはいかがでしょうか。さて、紅葉の話をした後ではありますが、今日は一足早くクリスマスのお話をしたいと思っています。実は多くのキリスト教会では明日の日曜日からアドベントと呼ばれる期間に入ります。アドベントというのは、教会に集まっている人々がクリスマスを心からお祝いするために慎みと悔い改めを持って心の準備をする期間です。アドベントに入ると教会ではクリスマスの飾り付けがなされ、礼拝でクリスマスを待ち望むための賛美やメッセージがなされます。まだアドベントには1日早いという今日ではありますが、 喜びの訪れを祝う時、クリスマスについてご一緒に考えてみましょう。クリスマスの日が近づいてくると、街がキラキラと輝き出し、あちこちで楽しい音楽が流れるようになります。そうやってクリスマスの日が近づいてくるのを感じると、なんだか私たちの心も少しウキウキしてきます。私もクリスマスのそんな雰囲気が大好きです。では、なぜクリスマスが近づくと私たちは嬉しくなるのでしょうか。それは、単純にクリスマスが年に一度のイベントだからということでもあるでしょう。このクリスマスの時期に私たちはいろいろなクリスマスのイベントに参加し、楽しい時間を過ごすことができます。また、大切な人と過ごしたり、お互いにプレゼントを交換し合って喜んだり、それは私たちにとって本当に貴重で嬉しい機会です。けれども、クリスマスだからといって、私たちの現実の生活がストップするわけではありません。仕事や人間関係、あるいは自分自身の中にある心の重荷のために、とてもクリスマスという気分になれないという方も決して少なくはないでしょう。実は最初のクリスマスの出来事、つまりイエス・キリストの誕生の知らせを聞いた人々は、苦しみを抱えていた人々でした。イエスの母となったマリアは、夫ヨセフと夫婦にはなっていましたが、まだ一緒には暮らしていない。そんな時期に神様の不思議な働きかけでお腹に子を宿すようになります。まだ一緒になっていないのに身ごもるということは、当時の習慣では死刑に処せられるようなそんなことでした。イエスを身ごもったマリアのうちにあった恐れというものは、計り知れないものがあったはずです。夫ヨセフも自分に身に覚えのない状態で愛するマリアが身ごもったという知らせを聞くのですから、彼もまたクリスマスの知らせによって苦しんだ人でした。彼ら二人が神への信頼によってそういった恐れを乗り越え、ついにイエスの誕生を見たのです。そしてその救い主となるイエスの誕生の知らせを最初に聞いたのは、野原で羊の番をしていた羊飼いでした。当時の羊飼いという仕事は汚い仕事の人々と見られており、貧しい人たちでした。しかも宗教的な規則を守ることができなかったために、イスラエルの社会からも無視された、そんな存在でした。イエスの誕生の知らせを最初に聞いた人々は、そんな社会の中で人から避けられ、蔑まれ、苦しい思いをしていた人々だったのです。旧約聖書のイザヤ書9章2節というところには、このように記されています。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が輝く。これはイエスが誕生するおよそ700年前にイザヤという預言者が書き残していた言葉で、これがイエス・キリスト誕生を予言した言葉であると言われています。クリスマス、それは暗い人生を歩んでいた人々に光が照らされる時なのです。この世ではクリスマスのためにいろいろな祝われ方がなされます。けれども、クリスマスの中心におられるのはいつもイエス・キリストです。このクリスマスの時にイエス・キリストはあなたに出会いたいと願っておられます。私たちがイエス・キリストと出会った時、私たちの心は喜びで満たされます。なぜなら、イエス・キリストによって私たちは神様の愛、決して変わることのない本当の愛を知ることができるからです。今、自分の生きる意味を見失いそうになっている方、苦しみの中に身を置いている方、自分自身の弱さに押しつぶされそうになっている方、神様はあなたを愛し、あなたに出会いたいと願っておられます。明日の日曜日、多くの教会でクリスマスを待ち望む礼拝が捧げられます。勇気を出して足を運んでみてはいかがでしょうか。この年のクリスマスがあなたにとって神様の愛に触れる特別な機会となりますように。
大沢先生のお話の始めにアドベントのことが出てきましたが、アドベントの期間に教会ではよくろうそくが飾られていますよね。 何か意味があるのでしょうか。
アドベントは対抗節とも呼ばれ、クリスマスの前の4週間を指します。11月30日に最も近い日曜日をアドベント第1週とされ、クリスマスまでの4回の日曜礼拝でろうそくに1本ずつ火を灯していきます。4本のろうそくに火が灯るとクリスマスということになります。クリスマスを待ち望む思いが込められていますね。
そうなんですね。よくわかりました。金宝殿ではホームページを開設しております。毎月の福音の光の番組表、特別集会の案内、また以前放送された福音の光のメッセージ証もお聞きになれます。その他、金宝殿インターネットラジオ番組などもお届けしています。ぜひ金宝殿と検索してホームページをご覧ください。
金宝殿とは正式には近畿福音放送伝道協力会といい、近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワークです。今朝は兵庫県にある金宝殿の協力教会の一部をご紹介いたしましょう。
姫路市四郷町美濃244-4、日本アッセンブリーズ・オブ・ゴッド教団姫路親愛キリスト教会、姫路市鹿間区中野田4-116-38、日本キリスト教団姫路あけぼの教会、姫路市色彩54-3、単立姫路アガペーチャペル、姫路市増井本町2-1-15、西日本福音ルーテル教会姫路福音ルーテル教会。以上、兵庫県にある協力教会の一部をご紹介いたしました。
明日は日曜日です。どうぞお近くのキリスト教会をお尋ねください。お祈りしましょう。私が聖書の言葉を読んでから短く区切ってお祈りしますから、後をついてください。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見る。天の父なる神様、クリスマスが近づく中で、私たちの救いのために、神の御子イエス様が私たちと同じ人となってこの世にお誕生になったことを心から信じ、喜ぶものとなりますよう導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
ではここで金宝殿聖書通信講座のご案内です。聖書を初めて読まれる方、以前に読まれたことのある方も、どなたにも楽しく学べる聖書通信講座、最初のコースは聖書入門。聖書や福音について分かりやすく書かれ、あなたのお好きな時間に自由なペースで勉強ができます。テキスト代は600円です。ご希望の方はおはがきにおところ、お名前、お年、それに聖書通信講座希望と書いてお申し込みください。 振替用紙を同封してテキストをお送りいたします。なお、聖書をお持ちでない方には新約聖書を無料でプレゼントしております。こちらは新約聖書希望と書き添えてお申し込みください。宛先は郵便番号 530-8692 支所箱215、郵便番号 530-8692 支所箱215、金宝殿福音の光の係です。あなたもご一緒に聖書の勉強を始めませんか？福音の光、ご案内は
ラジオ牧師岩間博史と
脇坂陽子でした。
今日も一日、神様の恵みがあなたの上に豊かにありますように。
それではまた明日朝4時30分に。
Thank you.